ヤンの保険タックル。元気おっきの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。この番組では株式会社ヤンからゲストをお迎えして、保険に関する耳寄りな情報をお届けしています。保険に関する疑問や質問などはぜひこちらの番組までお寄せください。宛先は E メールの方は 793@fmgenki.jp、 793@fmgenki.jp。 ファックスの方は 079-224-0793、 079-224-0793、 いずれもヤンの保険タックル係までお願いします。この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンからヤンちゃんです。ヤンちゃん、こんにちは。
こんにちは。
ヤンちゃん、今日何を話してくれるんですか。は
い、そうですね、最近ちょっとネタが枯れてきたかなと心配をしとる今日この頃なんですが、ちょっと復習的にね、ベタなところで、保険選びのポイントというんですかね。
それはもう、はい、代理店選びでしょ
う。そうなんですけどね、代理店選びがもう基本中の基本とするならばですね、その先にまた商品というか、保険会社とは言いませんが、その保険会社が提供している商品ごとの特色の選択とか、保証の範囲とか、いうことが実際のお客さんに合ってるかなっていうところからなんですが、
もちろんそれは大切なとこですよ。
はい、いろんな商品が、販売されてますんで、例えば、マイホーム建てた時にね、銀行やその金融機関からローンと一緒にしましょうかっていうことで、入られている方も多いと思うんですよ。
火災保険でしょ。
そうです、そうです。
私もそうですもん。
そうでしょ。でね、昔は住宅金融公庫といって、公のそういう住宅用のローン会社があったんですよ。でそこの場合は今でいうところの損保ジャパン、日本興和という会社が取りまとめやってたんで、お客様が選ばれる段階で、一律とは言いませんが、一元的な内容で、ほぼほぼ同じというような契約があったんですね。
でもさっきも言いましたように、私は金融機関とは違う保険屋さんに契約しましたよ。
でもね、大石さん、なんで、銀行さんというか金融機関さんで入られなかったんですか。
担当の銀行員さんだとお金を相談できても、火災の保険内容までは、やっぱりね、プロじゃないっていうかで、私の周りにはね、たまたま保険のプロがいたので、結果的に縁があってそうなったように思うんですけれども。
なるほど。そうですね、それってね、まさにね、心のハードルと僕は呼んでるんですがあの世話になってるね、その担当さん、なんかですとね、後でこう自分の思ってた保険と違うかった時に断りにくいとかね、でまさしくね、銀行の担当さんっていうのは第一の仕事としてお金の用立ててもらうこととか契約書とか、保険以外に大事な用事っていっぱいあるんです、でそれをしていただいた上の話なので、そうなるとやっぱりこうどうしてもその後回しとは言いませんが、第二のハードルとしてね、保険の会社ごとの商品の提案やとかいうことがなかなかこう、かゆいところに手が届かないというんですかね、いうところら辺になってくる可能性が非常にあると、でね、例えばそのどこで入ってもいいんですが、大石さん、保険に加入するときどんなところで決めるんですか。
そもそもね、そんなに保証の内容って保険会社ごとに、より合ってたらいいなと思うんですけれども、大きくは変わらないですよね。
そうですね、でね、やっぱりその大きくは変わらへんという前提から考えますとね、保険料とかで決めません。 ね、安い高い、
もうそりゃそうですよ、
ですよね、
う
ん、であのお家建てたり買ったりすると、うん、いろんなお金がどんどん出ていくんですよね
分かんないですね、
ですよね、でやっぱりこれはやっぱりその主婦の立場で考えると、うん、ちょっとお金置いとかなあかんな、
うん、
ということになるとやっぱり安いところを探す、うん、これも当然の帰結やと思います、うん、で多くのお客様がそういうやっぱりご相談に見られます、
はい、
でね実はですね今日の話のポイントなんですが、実はね大手皆さんがよく知ってはる保険会社なんですが、そこの保険ってね、
うん、
家の保険なのに水災外せないんですよ。
へえ、ちょっと必要ないところもありますよね。
例えばね、うん、まあマンションであったり、うん、まあマンションはそうでもないですね、うん、あの高台にあって水災なんて全然縁ないわっていう方ってきっといらっしゃるんです、
はい、
でもその保険会社で入ると間違いなく漏れなく水災がついてくるんですということは保険料払ってるんですよね、その分。
そうですよね、
はい、でそれがやっぱこう自分にとって欲しい、うん、その保証になっとうかどうかっていうことなんですが、
いやちょっと難しいですよ。
でしょ、
ってことはね、保険料で選んでもダメっていうことですよね、はいはい、
そ
うなんです。
そこはもう冷静に、うん、何回も言いますけど冷静に冷静に冷静にあの判断をしていただくことが、うん、実は保険をつけるということの意義であり、うん、転ばぬ先の杖ですっていうことを僕らがやっぱりいつも、うん、お教えというんですか、お答えをさせていただいていることなんですが、うん、その大きな違いから小さい違いまで、そんなん別にどっちでもええやんっていう話もきっとあるんです、
うん、
あるんですけども、うん、やはり同じ内容で同じ範囲で、うん、いうことが同じなであるはずなんですね、今大石さんがおっしゃったよね、
うん、
でもね会社によって違うのに、うん、保証とか保険料がほぼほぼ一緒、保証じゃないですね、うん、保険料がほぼほぼ一緒みたいなところっていうのは面白いところですよね、
うん、でね聞きたいんですけど、はい、やんちゃん、はい、毎日ね、はい、こういった話聞いてたら、はい、多く見積もりされてますよね。
してますね。
欲しい保険になっていないお客さんってどれぐらいいるんですか、
は
い、
そうですね、直感ですよ、
うん、
半分は合ってないですよね。なんかねもう保険料だけで決めてはるんで、え奥さんそれでいいですか、ご主人これでいいですかって言って、あいいんですいいんですって話決まっちゃうんです。
それやったらね、はい、結局あの、はい、もしものための保険といっても、はい、無駄金になってるってことですよね、
はい、の可能性ありますよね。
ですよね。
ありますあります。
どうしたらいいやろね。
ねえ、まああのそのねパンフレットにいっぱいこう書いてあるんですね、うん、例えばですけどね、火災、落雷、破裂、爆発、風災、雪災、氷災、車両、または航空機の衝突と、うん、給排水設備の事故による水漏れ、操縦、労働争議に伴う暴力破壊行為、うん、盗難、水災、電気的、機械的事故、
うん、
不測かつ突発的事故、そんな文字見たことないです。
ありますあります。
でしょ、
あったよくあるからもう見ないようにしてますもん、
ね、でもどこの会社のパンフレットもこの文言入ってるんですよ。だから当然大石さんもどこでも一緒やんっていうところの話になってる、
う
ん、
そうですよね。
ところがね、
うん、
保険っていうのは前提条件があって、こういう場合は保険が発動します、こういう場合は発動しませんっていう条件設定がなされてるんですね。
いやもうそんなんだったら分かんないですよ。じゃあ書いてあってね、事故があっても出ないっていうことですよね。
ですです、その通り。だからね、うん、実はねこんな話が最近あったんですね、
うん、
うちのお客様のとこで、
はい、
まあ、A という保険会社の火災保険をご契約いただいた会社なんですが、うん、そこのね社用車が前余って、うん、自分とこの会社の建屋に突っ込んじゃったんですよ。で当然のことながら車も、
うん、
建屋も壊れちゃったんですね、
うん、
そこで社長さんが、うん、山田君って、うん、保険入っとうやつ使いたいんやけどって電話があったんですね、うんうんうん、でそのお話を聞いて社長出まへん言うて、うん、小さい声で言うと、言うて、まあ、かなり落ち込まれてました。
いやそりゃそうですよ、だって自分保険入ってるからっていう安心があると思いますよ、はい、すだからヨンちゃん電話あった
んですね。だからね先ほど申し上げたように会社によって保険の種類によって、うん、こういう場合は発動する、こういう場合は発動しない、たまたま A 社にはそれを発動する条件になってない、うん、ところがね、うん、B 社では出るんです、
うん、じゃあさっきの高台の水災とはまた逆の話ですよね、はい、
そうなんです。だから
B 社の保険にこの会社は入り直さないといけなかった
んですよね。そういうことです。それが本当はその社長さんの望まれることになるんですが、
うん、
でもね大石さんね、うん、A 社は60万なんですよ、
うん、
B 社は110万なんですよ。
それは何年で
保険料が5年で、
うん、
どうします。あ、これでね、社屋の収入で80万なんですよ。
いや微妙なとこや。
5年間のその差額を考えた時に、うん、どっちがいいんでしょうね。
そうですよね、なんかね、はいはい、あの考えたまあ大体この話で言うと30万をどうするかってとこじゃないですか、はいはい、まあ、30万ぐらいやし、はい、この会社やったらなんとかなるかなって思うんですけど、はいはい、人間の心理としてですよ、はい、保険料払ってるんや、保険入ってるんやから出てほしいっていうのありますよね。
そうなんです。その損した感がね、すごくこう電話の向こうで社長のお言葉というか雰囲気が伝わるんで、うん、なんとかしてあげたいなと思うんですが、うん、やはり入っていただくときに A 社でいいよっていうことで入られたもんですから、うん、そこはちょっとこうどうしようもないなっていうところまでこう感じてしまいますね。
そうですよね。まあこの続きは後半にちょっと考えていきたいなと思います、はい、まだまだ続きます。
はい、
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
やんちゃんとともにお送りしておりますやんの保険タックル。やんちゃんね、もういろんなケースがありすぎてわからない、はい、どうしたらいいか、もうまとめてください。
いや、あのね、まあ先ほど申し上げた第一のハードル、第二のハードル申し上げました、これ3点目、第三ハードルです、うん、は、保険会社を選ぶこと、うん、それから、はいはいはい、もっと根っこで代理店を選ぶこと、うん、それから一番大事なハードルは、うん、自分の会社、自分のお家に合ったものになってるかどうか、
うん、
でこれは私どもは多くの保険会社を扱わせていただく関係で、うん、この会社のここはいい、ここの会社のこれはもう少しかなっていうようなことがやっぱりお客さんにご提案をできてます、
うん、
でそこらがやはりこう保険選びは代理店選びっていうところにつながっていくのかなっていうふうに思います、
うん、
これはそのリスクなんですね、
はいはいはい、
そのリスクはないのに高いお金を払うの、うん、これは無駄です。
そうですよね。
それをやはり私どもとしては皆さんにお伝えをしたいな、うん、またそれが私どもの使命かなというふうに思っております、
うん、それが今日でいう第三のハードルってやつですよね。
はい、
でもやっぱりね、
はい、
ぶっちゃけね、
はい、
こんだけ私も一緒に勉強してるんですけれども、はい、分からないんですよ、こうやって言われてしまう
ですよね。
だから相談に乗ってくれますよね。
はいはい、もちろんでございます。
私の家の保険大丈夫ですかね。
うん、ねえ、
だから相談、保険のやんへです。
そうですね、本当にこうちゃんとした保険に、役に立つ保険に入ってないと、
うん、
CM で申し訳ないんですがみんなが困る
いやん
ということで、ありがとうございます。こんなところでいいですか、おじさん。
いや、いいですけど、ちょっとせっかくなんでね、
はい、
もうちょっとね、
はい、
なんでそんな照れて言うんですか、やんちゃん。もう自信持ってね、
はい、
言ってください。
わかりました。
だから相談、
保険のやんへ。
ということで、本当に今日お後がよろしいようで、ということで、
ちゃんちゃん、
はい、またやんちゃん、はい、いろいろ教えてくださいね、
はい、ありがとうございます。
もちろんいろいろ相談に乗ってくださいね、
はい、はい、喜んでさせていただきます。
今回はやんちゃんと共にお送りしました。今回の再放送は第3土曜日の午前11時からお送りします。やんの保険タックル、この番組は株式会社やんの提供でお送りしました。次回もお楽しみに。